はい、こんにちは、マロンめぐみです。
こんにちは、松本律子です。
はい、このラジオはアメリカ合衆国のオレゴン州に住む私マロンめぐみとハワイ州ホノルルに住む松本律子さんの2人のフリーランサーが働くことについてあれこれ語る番組です。15分間お付き合いください。
はい、はい、お願いします。
お願いします。今日はなんとゲストをお迎えしております。
すごいね、ゲスト。
はい、はい、フリーランス営業の若さんです。若さん、こんにちは。
あ、こんにちは。フリーランスの営業やってます、若です。
こんにちは。
はい、若さんは今東京にいらっしゃるんですよね。
はい、東京です。
はい、あの、私が今オレゴンにいまして、
はい、
若さん東京、律子、うん、さん
ワイキキです。
ハワイ。はい。ということで、かなり、3都市の遠隔でラジオ配信っていうのが私もちょっと初めてなので、
ね、
もしかしたらね、うん、電波の状態とかでちょっと音声がお聞きづらい点があるかもしれませんが、ちょっとそこは申し訳ありませんが、リスナーの皆様ご了承ください。
はい、ということで、すごいな、
ね、うん、すごい時代になりましたね。
本当ですよ。だって令和ですから。
令和だからね、うん、もうね、世界を超えていく、
うん。
でね、あの、若さんがフリーランスで営業されてるっていうことで、はい、あの、若さんが書いてるノートっていう、あの、ブログとか記事のプラットフォームがあるんですけど、そこの、あの、若さんが発信している記事を私コラムをいろいろ読んでて、すごいのめり込んでがっつり読んじゃったんですけど。
ありがとうございます。
もうね、今日はいろいろとお話をお伺いしたいことがたくさんあって、
はい、
まあ、律子さんも私もフリーランスにいて働いてますけれども、うん、ライターとエディターっていう感じで、
うん、
で、まあ、あの、私たちが働いてるメディア業界とかその周辺ってデザイナーとか、カメラマンとかイラストレーターさんとか、あの、そういったフリーランスで働いてる方多いんですけど、基本的にはなんて言うんでしょうね、技術職っていうかね、
うん、
あの、多分
クリエイティブ職とかね、
そうとかね、だから、あの、 SE とか、あの、 IT 系の方でも、なんて、そういうエンジニア系の方もフリーランスの方って多いと思うんですけど、
うん、
営業職でフリーランスっていうのが、なんか私にとってはすごく新鮮で、どうなんですか、フリーランスで営業されてる方って結構いらっしゃるんですかね、若さん。
いや、ちょっと私も出会ったことがないんですよね。
そうなんですか。
そうなんです。やっぱり皆さん、あの、会社にそのまま所属して営業して、まあ、そこから転職をするのかどうかっていうぐらいで、フリーランス選ぶ人は聞いたことないですね。
それそうですよね。
そっちの方が稼げますからね。所属した方が。
そうですよ。
そうなんだね、やっぱりね。
多分売れる営業はどんどん、あの転職の場所によっては稼げる額が増えますので。
そうですよね。だからそうやってステップアップ転職をしていくっていうイメージがありますよね、営業職って。
そうですね。うん、
そんな中、なぜフリーランスで フリーランスという働き方を選んだのはなぜなんですか？
そうですね、あの、ちょうど去年の4月からフリーランスでやろうと思ったんですけど、
はい、
これが、あの、突然こうフリーランスになろうってもう決めて思い立ったってわけではなくて、
うん、
で、あの、その前に、あの、8年近く、あの、営業として働いてたリクルートっていう会社がありまして、
はい、
で、そこを辞めるタイミングで、あの、次どうしようかなっていうのは考えてたんですけど、ちょっとですね、やっぱちょっと私の中で、あの、できるだけ、あの、好きな時に海外に行ける自由みたいなのを持ち合わせたいなっていう思いがありまして、なんかそれを考えてたら、やっぱり正社員とか契約社員での仕事っていうのはちょっとお声掛けいただいた部分もあったんですけど、なかなか働くイメージが持てなくってですね、それで、あの、もともと、あの、前の会社の役員をしてた人と仲が良くてよく話すんですけど、まあ、その人が、はい、いろいろベンチャーとかに投資してる人で、ちょっと紹介できる会社結構あるよみたいなお話をいただいたので、
うん、
そうですね、ちょっとやってみようかなっていう、なんとなく始めたら1年経ったなっていうのが現状ですかね。
へー、じゃあ、まあ、あの、自由に、あの、自分の時間を自由に使うためにフリーランスを選んだってことですよね。
そうですね。
ね、だけど、その周りにフリーランスで営業している人が一人もいない中、
はい、
結構勇気がいる 決断じゃないですか。
そうかもしれないですね。だってちょっとうちの親は引いてましたね。
引いてたんだ。だってあの誰もいないっていうことはロールモデルがいないわけじゃないですか。
はい。
ねえ。だからすごいなと思って。
そうですね。でもちょっとやっぱり働いてる時から私なんかのちょっと変わってるかもしれないんですけど、なんて言うんでしょう、3年後とか5年後の働くイメージが持てるとこう安定こういう人生になるんだっていうのが見えてきて逆に不安になるっていうか、そういうのが昔から、はい、もう決まってもうそれまでずっとこうやって働くんだって思うとだんだん気がめいてきちゃうんですよね。
へー、珍しいタイプ。
そうなんです。だからちょっと環境がどんどん変わって先が半年後ぐらいまでしか見えないような働き方の方がこうワクワクするっていうかですね。
マンネリになるのが嫌なんですね。
そうなんですよ。
冒険者ですな。
飽きちゃうんですよね。
飽きちゃうんだ。もう先が見えちゃうとやる気がなくなっちゃう。
そうなんですよね。だからそれでもリクルートだとですね、やっぱ転勤も多かったり仕事 の任せてもらえる幅もどんどん変わるんで刺激があってよかったんですけど、なかなか普通の会社だともっとしっかりしてると思うので厳しいかなっていうところもあってですね。
なるほど。確かにね、売る商品もそんなに変わらないかもしれないし。
そうですね。
で、業界も変わらないかもしれないし。
リクルートにいた頃は商材は何だったんですか、部署というか。
商材はですね、求人広告の営業だったので、
わお、
はい、正社員とかアルバイトとか問わずいろんな、ネットとか雑誌の媒体を売るっていうところですね。
そうするとね、律子さんとか私がいた業界と近いところがありますよね。
私リクルートにいたんですけど。
あ、そうなんですか。
私まさに就職情報誌事業部におりました。
あ、そうなんですね。
はい、もうずいぶん前ですけどね、私の場合は。まだビングやトラバーユが雑誌だった頃ですよ。頑張って。
懐かしいですね。ビング読んでました、昔。
じゃあでも求人をその広告として、要は営業されてた、セールスされてたっていうところだと幅は広いと思うんですよね、その携わる相手の、
はいはい、
でもやっぱり売るものというとどうしてもその求人就職っていうところの範疇だから、はい、それでは飽き足らなかったってことなんですかね、は
い、そうですね。あとちょっと私の中でこう定年とか考えずにできるだけずっと働きたいっていうのがもう一つあって、
はいはい、
ってなるとどうなんですかね、あんまり働き方としてイメージが湧きにくいというか、やっぱりリクルートって若い会社なので結構若い人たちがその時も多くって、そこにずっとって、私キャリアですごい学歴があって入ったっていうわけじゃないので、なんかどんどん上に上がってみたいなイメージもなかなか湧きづらかったですし、はいはい、そうなるとですね、ちょっとやっぱりなかなかリクルート内でもそうですけど、そこからじゃて結構いい会社だと私思ってたので、
うん、
そこから会社変わってまで頑張れるかなって思うとちょっとあんまり気合が入らなかったですね。
なるほど、
なるほどね。いろいろあって、はい、タイミング的にフリーランスになったと。
はい、
ね、その、リスナーの方たちはほとんど若さんの記事を見たことない方も多いと思うので、あんまり、はい、私はね、その読んじゃってるんでいろいろ分かっちゃってる部分もあるんだけど、はい、知らない方が聞いてることを前提にお話をお聞きしたいんですけど、
はい、
なんでしょう、もう営業オンリーなんですね、基本的には。純粋に
基本的にはそうですね。
ね、例えばアメリカだと、はい、フリーランスで営業をやってる人もいるんですよ。ただし営業がメインというよりは、例えばパブリックリレーション PR の一環でセールスもしてるとか、
はい、
それと同じでカスタマーサポートの一環で営業もしてるっていうスタイルがなんとなく多いのかなと思って、そういう人は結構ハワイでもね会いましたけど。ですよね、リツコさん。
ただ多分その営業っていうもの自体の、営業って言葉が広すぎるので何をもって営業かっていうところもあるから、ちょっと私もイメージができてないんですけど、
営業っていわゆるセールスですよね。
はい、
うん、だからセールスってなるとセールスをオンリー、セールスオンリーでフリーランスでいろんな、会社のいろんな商材を売っている人っていうのは、うん、私は聞いたことがないっていうか、私は知らないだけかもしれないけど、
でも逆にそういうあのめぐみさんが言ってるようなパブリックリレーションとセールスの組み合わせとかっていうのは割合は5-5ぐらいで仕事内容あるんですか？
でも何でしょうね、なんかそういった、まあ、結局パブリックリレーションもカスタマーケアも、うん、カスタマーサポート的なものも全部なんていうか地続きだから、その中で新しい商品出たけど買いませんかとか、そういうのはあると思うんですよ。ただなんか、うん、そうですね、セールスパーソンとしていろんな会社と契約して、うん、いろんな会社の商材を売るっていうスタイルは、そのスタイル自体は聞いたことがないですね。
まあ、でも本当に例えば、うん、違うかもしれないけど保険とか、うん、あの不動産とか、うん、そういうその業界には ある程度限りがあるけれども、その中でフリーで、うん、私はその要は何々保険会社じゃなくて保険というものを全体をこう扱いますよっていう形でフリーランスで営業してる人っていうのは、うん、いますよね。
まあ、でもそれは営業というとかセールスというよりは、まあ、セールスも込みだけどやっぱりカスタマーサポートとかのとかスペシャリストの意味合いが強いと思うんですよね。要は保険のスペシャリストでいろんな保険会社の情報に通じてる、でそれを売ってるしケアもしてるしっていうことだと思うんですよ。あと若さんのスタイルは結構なんでしょう、まあ、今何を売ってますっていうのはちょっとお話ししづらいと思うんですけど、
はい、
例えばなんかどういう業界のどういうものを売ってるぐらいは言えたりします？
そうですね、まあ、いくつかここまで1年間でやらせてもらって、一つは、営業代行とかのシステムを売ってる会社の、そういうなんかアポ取りは自分たちでやるので、その営業代行のこのうちがやってるサービスって他と違うのはこういう点だよっていうのを説明に行ってほしいとかですね。あとは外国人、日本に住んでいる外国人向けのサービスを作ってるベンチャー企業があって、まあ、それそのシステムの中の一環で日本に住んでる外国人にアルバイトとか社員の仕事を紹介したいので、その仕事を開拓するのを手伝ってもらえませんかとかですね。あとはでもね、今メインでやってるのはAI とか画像認証を強みで作ってるエンジニアの集団のがいるんですけれども、そこがやっぱり営業さんが一人もいないんで、一般の人たちに分かりやすくこの技術を説明してくれませんかみたいなオーダーとかあったりしますね。
はあ、すごい。
そうか、ね、やっぱり違うんだな。
そうだから、
いわゆるスペシャリスト
とは。そうなんですよ、だから今お聞きした3つだけでも全然違う業界の違う商材なんですよね、うんうんうん、だからそれがねすごいなと思って
だってそれ一つ一つにさ精通しなきゃいけないわけでしょ、プロとして。
そうなんですよ、
ね、で売り込まなきゃいけないわけだから、
そして、ね、買うところまでとか買うとか制約まで持ってくとこまでってことですもんね、
はい、そうです、そうです。
いやスーパーすごくないですか
それをでもフリーランスに任せるっていう感覚もちょっと不思議だよね。不思議と言ったら変だけど、自分たちのその一番強みであるところを自分たちでこうアピールするんじゃなくて、それをアピールしてちょうだいって若さんに言うわけだもんね。
そう、
私たちのこの素晴らしさをあなたの口から営業してちょうだいなっていうこと
で、また伝道師ってことでしょ、
うんね、
いわゆる、
まあ、でもなんか各企業に聞くとやっぱりこう人材不足とか育成の難しさみたいなのが困ってる部分で共通してるっていうのはあるかもしれないです。
へ
え、はい、
それってやっぱりベースは2か全く違う商材というか分野であっても、
あ、すいません、ベースは何ですか？
あ、ベースは一緒なんですかね、その営業としてのベース、バカさんのベース。
そうですね、ベースは変わらないです。
その売るものが全然違っていても、
そうですね、基本的には変わらない。
ベースって何ですか？営業スタイルってこと？
うん、とか要はその今おっしゃった教育とかが時間がかかるってことは、その教育の部分はもういらないよ、私はここまで営業というその営業っていう、職種としてプロフェッショナルだよっていうことだろうから、そこはきっと変わらず、そこからじゃあ売るものがこれだったらこういう風、売るものがこれなら違う風っていう風になるんだろうなと思って、
う
ん、
そうですね、うん、だから営業の方法自体は、まあ、ちょっとずつしか変わらないんですけど、 売るものによって、まあ、それをどこに売るのかとかどういうふうに売るのかとかはこう私が一応考えて、まあ、こういうふうにやろうと思うけど会社的に大丈夫ですかねみたいな話だけ最後確認を取るって感じ。
なるほど。ちょっとまだまだお話が尽きないので一旦ここで1話目が終わりまして次後編に続くっていう感じにしたいと思いますので、
はい、
またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
はい。